皆さんこんばんは。名古屋の社会人ザワチンです。今日は23歳会社員、東京から名古屋に移住して約1年、リアルな感想8選ということでやっていきたいと思います。いいなって思ったところから、あれって思ってしまった順に話していきたいと思います。これ全く同じものを YouTube にもアップしているので、もしよかったらそちらの方も見ていただけたらと思います。それではリアルな感想8選、一つ目からやっていきたいと思います。まず一つ目、住めば都っていうところで、生活するのに困らないし住みやすいというかね、便利なんですよね。適度に自然もあって、商業施設もあって、生活するのにめちゃくちゃバランスが良いっていう印象です。名古屋駅に行けば、全てが揃えます。無印良品、ロフト、ニトリ、ユニクロ、あとねデパ地下とか、最近は大名古屋マルシェっていう、なんかこう、なんていうのかな、ちょっと高めのお惣菜というか自分にご褒美をあげれる場所もあったりして、めちゃくちゃいいです。はい、続いて2つ目、市営地下鉄の遅延が圧倒的に少ないということです。大学生時代は千代田線を使っていたので、満員電車と遅延が当たり前だったんですよね。てかもうなんか遅延がないのない方が珍しいくらいだったんですけど、名古屋の市営地下鉄はほとんど遅延しないし、電車にスタッフさんが押し込むくらい満員電車になることはまずないっていうのが、すごくいいなって思っております。満員電車ってめちゃくちゃストレスじゃないですか。あれがね、名古屋はなんか適度になんか散ってんのかな、人が散ってるからね、そういうのがないんだと思います。めちゃくちゃいいです。3つ目、これは皆さんもご存知のようにグルメが美味しいっていうので、名古屋駅付近はもちろんのこと、マイナーな駅にも隠れ名店っぽいものが存在するので、そういうのを探したり巡ったりするのがすごい楽しいなって思ってます。はい、結構回ったんで、ブログの方におすすめグルメとかを書いているので、よかったらそちらの方も見てください。ただ印象として、ひつまぶしとか味噌煮込みとか色と味が濃いものが多い印象なので、こうね、食べ過ぎると糖尿病とかちょっと生活習慣病になるんじゃないかなみたいな思ってるので、サラダも食べつつっていうね、グルメが美味しいから好きなもの食べるんじゃなくてっていう感じです。はい、続いて4つ目、わからない方言、同じ言葉でも東京と違う意味の言葉があります。若者は基本的に方言を使っている印象はないんですけど、ご年配の方が多く使っている印象があります。これは職場でのことなんですけどね。で、一番一番わからなかった方言が偉いです。東京では非常にみたいな意味で使われるんですけど、名古屋では疲れる、しんどいといった意味合いで使われるのが一般的です。例えばこんな風に使います。走ると偉いわ、で走ると疲れるという意味で、最初は走ると偉いわってどういうことみたいな、偉いってよくやったみたいなことかなって思うんですけど、走るとしんどいっていう意味で走ると偉いわって使われております。で、続いて同じ言葉でも東京と名古屋では違う意味の言葉があるっていうのなんですけど、これは明大という言葉です。明大は東京では明治大学、名古屋では名古屋大学を指す言葉です。なんで名古屋の人に明治大学っていう意味で明大はみたいな話をすると、名古屋の方は明治大学って思ってなくて、名古屋大学って思っているので、こう頭の中、東京人は明治大学、名古屋の人は、名古屋大学っていう、こう頭の中ですれ違いが起きるので、アンジャッシュのネタみたいになってしまうので、ここは要注意ということですね。はい、続いて5つ目、路上駐車が当たり前、特に名城公園付近、無法地帯ということで、これなんか 路上駐車当たり前、特にあの名古屋城の近くに名城公園っていうのがあって、そこが無法地帯なんじゃないかなと思ってたんですけど、最近なんかそこは路上駐車 OK な、なんか標識があるらしくて、てか路上駐車 OK の標識があるっていうのをまず初めて知ったんですけど、あのかなり名城公園付近はもうね、路上駐車がバーってされてます。でもまあそれは合法的らしいですけどね。でもまあ多分その標識がないところも割と結構あの路上駐車をしているのをね見かけます。まあ赤信号みんなで怖、赤信号をみんなで渡れば怖くないではないですけど、まあ、結構ね路上駐車っていうのが常態化しているところが東京よりも多いんじゃないかなと思います。まあ道も広いのでね、そんなに迷惑がかからないといえばかからないんですけど、まあなんかその路上駐車に対する躊躇みたいな部分が東京の人より名古屋の人の方が薄いかなっていうイメージがあります。続いて6つ目、名古屋付近で遊べる場所が限られているっていうので、なんか名古屋ってグルメのイメージすごいあるじゃないですか。でも遊ぶ場所って言ったらそんなになくないっていうのが住んでみてもあのそう思うくらいです。で今パッと名古屋で遊ぶところといったら、まあ、栄とか、あと行ったことないんですけど大須観音商店街、東京でいう上野アメ横みたいなところがあるっていうのでですかね。で東京とか関東だと、まあ、次々と、まあ、新スポットの誕生があって、こうなんかツイッターとか、まあ、ネットサーフィンとかしてるとなんかあそこに何々ができましたみたいなのが結構あるんですけど、まあそういうのがねやっぱ少ないかなっていうのはあります。で、まあ、友達が東京から来てくれて1泊2日とかしてくれると、あのグルメ以外の手札がなくなるっていうのがちょっとのね悩みでもあって、帰る時にあれ何もなくねと言って帰って、なんか2回目来てくれて友達がねいないかな未だにっていう感じです。でもあの車や電車で、まあ、上の方行くと岐阜の下呂温泉だったりとか三重の長島スパーランドだったりとか、お隣の県に行けば遊べる場所があるので、もう名古屋を起点としてあのいろんなところに遊ぶっていう手はありかなと思います。はい、続いて7個目、夏が地獄っていうので、あの本当にとにかく暑くて蒸し暑いです。あの湿度が高いのが名古屋の夏の特徴らしくて、なんかずっとムシムシしてるんですよね。本当にガチのサウナみたいな感じで、なんかそれがね名古屋に来て一番嫌だなって思ったところです。本当にねなんか湿度が高いってこんなに嫌なんだっていうくらい名古屋の夏は地獄です。最後に8つ目、やっぱり名古屋は車社会っていうので、あの名古屋駅付近とかは結構なんだろうな、電車で行って駅からこう商業施設が近かったりとか、まあ遊べる場所とか観光スポットが近いとかあるんですけど、ちょっと離れると自然豊かになるので、やっぱり車があった方がね休日は楽しめそうっていう印象です。あの東京はもう山手線で行ったらもう各駅にもうすぐご飯食べる場所もあって遊べる場所もあってみたいな感じなんですけど、あのね愛知県はそうではないって、まあ東京がこれは異常っていうのかなっていうのだとも思います。はい、で今まで8つリアルな感想を言ってきました。ちょっと振り返っていきたいと思います。1つ目、住めば都。2つ目、市営地下鉄の遅延が圧倒的に少ない。3つ目、グルメが美味しい。4つ目、わからない方言、同じ言葉でも東京と名古屋で違う意味の言葉がある。5つ目、路上駐車が当たり前というか東京の人より躊躇がないというところですね。6つ目、名古屋付近で遊べる場所が限られている。7個目、夏が地獄。8つ目、やっぱり車社会ということです。まあ、結論、東京から名古屋に1年住んでみて、ちょっとね若者には物足りないかなと感じました。まあ、ただその40歳とか30歳とか家族ができたら、結婚して家族ができて子供ができたら、なんか 自然豊かなとこで育てたいっていうのがなんか漠然とした夢であるので、まあ名古屋いいんじゃないかなって思っております。こんな感じです。名古屋に1年住んでみてリアルな感想8選でした。最後まで聞いていただきありがとうございました。こんな感じで YouTube の方もちょっと最近名古屋のグルメを紹介したり、転勤ぼっちサラリーマンということで休日一人で何をしているのかみたいな動画とかも上げているので、よかったらそっちの方もぜひチェックとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あとコメントの方もお待ちしておりますので、転勤してぼっちで一人で寂しく生活しているので、そういうコメントが励みになるのでぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、また次のラジオでお会いしましょう。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではおやすみなさい。